もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
今日はですね、私の息子なんですけども、
はい。
次男なんですけども、
はい。
高校卒業してから、勤めるんですけども、長続きしないんですね。
はい。
それで、ちょっとその悩みで相談の上、お電話しました。
わかりました。はい、息子さん高校卒業なさって、社会に出られたということですね。
あ、社会にはすぐには出なかったんです。高校卒業してから、
はい、
一応専門学校の内定が決まってまして、そちら決まったんです。結局はお断りしたんですね。
学校に通わなかったんですか。
そうです。結局は最初から行かなかった
んです、ね、そうですか、
はい、
で今息子さんおいくつですか。
24です。
24歳。
はい、
ご次男だとおっしゃいましたよね。
はい、そうです。
ご長男もいらっしゃるんですね、じゃあ。
はい、はい。
ご長男おいくつでしょう。
27です。
27歳。
はい、
あなた様おいくつですか。
53です。
53歳。ご兄弟お二人だけで。
そうです。
はい。本人は、何をしたい、どんな風に生きていきたい。お父さん、そういう話したことありますか。俺こういう風にしたいんだよねっていう話は。は
い、
なんかファッションの世界行ってみたいんだよとか。
あ、一時アパレル関係ですかね。
アパレル
洋服関係。
うん、洋服関係行ってみたいと。
そういうのはあったんですけども、そういう方向ではなくて、
はい。
で、一応ちょっと就職の視野を広めるために、
はい。
フォークリフトの免許と、
はい。
玉掛けの免許と。
何掛け？
玉掛けっていうクレーンのワイヤー掛けのという資格があるんですね。
はい、はい、はい。
それ持ってないとワイヤー掛けとかできない。荷物のすることができないんですね。
あ、ということはお父さんはそういう関係のお仕事ですか。
私は一番最初の鉄板一枚のプレス加工っていう仕事から始めまして、
はいはい、
プレスで主導しても金型、まあ、3トンとかそう大きい金型とか、はい、はい。
お父さんは肉体使って働いてきたわけですね。
まあ、ね、そうですね、はい。
そして育て上げた息子が、
はい、
今ちょっとブラブラしちゃってるぞということなわけですね。
そうですね、う
ん、今ご次男は具体的に何か職業にはついてるんですか。今
ついてないです。
ついてない。
はい。
最後の会社辞めたのはどれぐらい前ですか。
1ヶ月前。はい、はい、
1ヶ月前。
はい。
でそれまではどういう何社ぐらい経てきたんでしょうね。
で6社ぐらいですかね。
6社ぐらい
で辞めたのもいつ辞めたか分からなくて、
はい、
うちの嫁がちゃんと朝おにぎり持っていくんですけども、なんとなく分かるんですね。辞めたっていうのはだんだんと出かける時間が遅くなってきちゃって、
はいはい、
こんな時間でギリギリ大事なのって感じなんですけども、
はい、
結局はもう行ってないって感じで、
うん、
せっかく朝おにぎり嫁がおにぎり愛情を持って作ってあげたのに、
はい、
ただ持ってどこあるっていうかと、
うん、
やめたらやめたってはっきり言ってくれればこちらでも、
うん、
しょうがないなって感じはなんですけども、
お兄さんは、
はい、
仕事してらっしゃいますか。
してます。定員職を持ってそちらの方に勤めてます。
で長く続いてる。
あ、そのまま一本辞めずに。
辞めずに、
はい。
お父さんもずっとそうなんですよね。
私18で高卒からなんですけども、
はい、
今53になって48なんですけども、
はい、
目がちょっと障害持ってまして。
あなたがですか。
そうです、
はい、
網膜色素変性症っていう、
はい、
それで見えなくなっちゃいまして、今それで家に。
あ、今目が不自由でいらっしゃる。
そうです。
あ、そうなんですか。
私もちょっと息子に頭上がらないんですけども、私も第二の人生として、
はい、
もう学校行って専門学校行ったんですけども、やっぱ環境のせいか、それでちょっと体調がちょっとやっぱ三日坊主でちょっとやめちゃった。私も情けないんですけども。
うん、お父さんね、ご苦労なさってますね。
いや、とんでもないです。
でじゃあ今目が不自由な状態でお家にいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
でそのお父さん とこの息子さんとの間の会話がどうなってるかを聞きたいんですけども、息子さんが例えばその何も言わずに辞めちゃった時にお父さん強く怒ったりとか、あるいは、はい、まあ怒んないにしてもそのゆっくりそのことについて話すというような時間というのは持たれたことありますか？
たまにしかないんですけども、私も無職なもので、
はい、
あまりなんか強く親父なんて辞めて勤めてないんじゃんって言われるのも尺に触るし、で今の一番の救いは高校2年生から付き合ってるあの彼女がいるんですね。
ご次男に。
あ、そうです。
はい。
それが救いなんですね、今のところ。
あ、
一番いいのは向こうの親御さんにも、やっぱり向こうの親御さんとしては娘なので、
はい、
このままの状態とだと、まあ、将来的に、
うん、
本当に申し訳ないなって本当に頭が下がらなくて、
はい、
申し訳ないんですけども、最後の本当に家計ではないんですけども、私の考えとしては彼女さんなりに向こうの親御さんに背中を押していただくのが一番ありがたいのかな、ちょっと今のところ考えているところなんですけども、はい、
じゃあもう向こうの親も公認の中なわけですね。
そうですね、
うん、
なんか両方とかも連れていただいて、
わかりました。そうするとお父さんのお悩みとしては、はい、ご次男が何をこう人生望んでるのか分かんない状態で会社ポンポン辞めてくると。
そうですね。
でそれに対して、
はい、
だけどお父さんもちょっと目が不自由になるというそういうハプニングがあって、
はい、
その後お父さんの立場としてあんまり強く言えない、そういう関係になっちゃってる。
そうですね、
その中で打開策を求めたいということですね。
はい。
わかりました。それでは今日の先生紹介いたします。はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
はい。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
こちらこそ。あのですね、はい、まずですね、先ほど言ったお父様自身が自分の生きてきた世界観で物事を決めてしまうってことが自分を苦しめてるんじゃないかなと思ったんです。その証がですね、いや、はい、私は無職のものでっておっしゃいましたね。
はい。
無職はなぜ悪いんだろうか。
あ、
そのお父さんが、はい、僕はこうだから、今仕事がないからって言ってしまったら、信じてるお父さんは殴られてしまうんですよ。
はい。
褒めてはあげてもいい子供に頑張ってるねって。でも、お父さんは今こうだからは絶対にあなたの言葉から息子は欲しくないと思いますよ。お父さんこれでよかった。二、はい、人の子供いてよかったよ、お父さんはって。
はい。
という前向きを欲しいんです。
分かりました。
でもお父さんの中に世界観って、いやもう無職はダメだ親はとかって思ってしまうことを捨てることですね、
はい、
でもう一つはあの向こうのお嬢さんに対して申し訳ないとおっしゃいましたね、
はい、
男と女の関係で、
はい、
第三者が申し訳ないってことを話すってことは、はい、二人にとっては侮辱なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう思いません？だって娘さんが坊やちゃんを連れてってますもんね。ということは、
はい、
そうか、それだけ向こうのお嬢さんもうちの息子を求めてるんだって、
はい、
お母さんがいい子に育ってよかったねと思う気持ちを、はい、言葉に出すんではないけれども、
はい、
そうしたことによって息子さん自信がつくんですね。決して申し訳ないじゃないですよ、はい、相手の女性が家に呼ぶってことは向こうは、はい、ああなんとうちの娘はいい婿さんを見つけたんだろうと思ってますよ。でもう一つは6回も職を変えてる、あなたの言葉通りに取ればですよ、変えてるのに女性がついてくるってことは女性の方が好きなんですね。
ああ、そうですね。
だ、女性が好きなのにいや申し訳ないって言われたら何なのってなってしまう。この2つ、無職ってあることのあなたの言葉、それから申し訳ないって言葉、もう今日から捨てることですよね。捨てる。
そうですね。
置いとくんじゃなくて捨ててしまう。必要ないってことはあなたが考えることに必要ないんじゃないかと思うんです。
はい。
で、それが、まあ、まず、やめたい、あなたの今日の骨組みですね。その部分を全部取り払ってくださらないと、次の話に行かないんです。で、次に行きます。
はい、
お父さんっていう、その親孝行ですね。お父さんっていう、あなたが息子さんに与えたイメージですね。
はい。
社会ってこうだよ。仕事ってこうだよって、しっかり応してると、彼はもうしっかり刷り込まれてるんです。だから逃げ出せれないんですこれ。でもう一つ言いましたのは、息子さんが、
はい、
あ、本当に思ってるんだなと思ったのは、途中からでしょきっと、辞めたっていうことを言わないって、
はい、
で、あの、お母さんが作ってくれたおにぎりを黙って持っていくって。
はい。
これ、僕やめてよって時に、三日坊主になっちゃうからですよね。またやめたのかっていう。
はい。
要するに、自分がやめたいということを受け入れてくれたなら、彼は、もっと自分の本当のしたい仕事があったんですよ、きっと。でも、これはもう全く彼が家族に言えないなと思ったのは、辞めたことを言ってないってこと。しばらくね。で、はい、で、もう一つは、自分が6つの会社行ってますね。好きな仕事が、もう分からなくなってきちゃったの、
はい。だと思います。
で、ただ一途残っているのは、好きな女性を知ってるってこと。こういう、もしこれをね、お父さんがあまりにも、もう、なんか、もう一方的に、この世界はこんなもんだよとかね、教え込んでたら、彼は、女性も好きな人分からない。
はい。
だからそこに、お父さんが、いや、僕はね、無職だからね、子供の前に強いこと言えないんですよっていう、幅のある優しさがあったから、
はい。
この息子さんは、今こうやって必死に頑張ってるんですよね。
はい。
分かります？そしたらどういうことかって分かっていただけますかしらね。息子さんは決して、出る気はしないです。
そうですね。
ですから、何の心配もなく、
はい。
黙って、食事も全部出してあげて、彼女のために好きに生かしてあげて、
はい。
そして、お父さんは負い目もなく、
はい。
しばらくゆっくり探してごらんっていうことの余裕を今です。
あ、わか
る。してあげたなら、決してこの息子さんが、
はい。
親不孝にはならないですよ。非常にね、子育ては成功してるんです。ただ、あまりにもお父さんが真面目すぎて、自分の世界観で、いいと思ってやったことが、優しい息子さんには重かった。お父さんもいいよ、それは。でも、それを否定する力がない。反抗する力もなかったです。だから、この6回就職決めましたね。辛かったと思いますよ。辛かったっていうか、何と言って親に言えばいいのかなと思ったかもしれない。
はい、
うん。ね、
はい、
で、
はい、
先ほどお父さん言ったように僕は三日坊主だっておっしゃってますけども、三日坊主はみんなそうなんです。なぜかというと好きなものじゃないから。
あ、そうですよね。はい、
だ好きなものは誰でも三日坊主にならないんです。
はい。
そうすると、すべてがお父さんの優しさがありますけど、今日の相談の答えは、あなたの世界観を親孝行で繊細な息子さんが、それをしなければならないという義務とミッションで、やっていたけれども、はい、嫌いなものはやっぱり嫌いなんですね。体がついていけなくなって、はい、1ヶ月前の状態になったと私は思っています。
はい。
先生、いかがでしょうか？
もしもし？
はい。
まあ、この仕事に限らずなんですけど、
はい。
ご次男と話をされる時間ってのは普段あるんですか？
そうですね。話はできます。はい。
どんな話を普段されてるんですか？
普段はほとんどしてないんですけども。
ですよね。
する時間はあるんですけど。
はいはいはい。
はい、なんか、
うん、
そうですね。
いきなり仕事の話じゃなくても結構ですので、まずご次男と話される時間を作るということが、はい、最初の一歩かなという気がしましたけどね。
そうですね。
ええ。
今日はどこ行くのと、そういうちょっと単発な話はするんですけども。
断片の話になっちゃうんですよね。まあ、どこの親子もそうなんですけども、
はい、
でも5分、10分何か膝つき合わせて話す時間があると、
ね、はい、
今、小原先生おっしゃったことも、
はい、
触れられていくような気がいたしますけどね。
まあ、やっぱり会話ですね。
そう、会話がまず必要だと思います。
そうですね。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、小原先生にもよろしく。
はい。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。